今日はですね、ピースメーカーについてちょっと話をしたいと思うんですが、さあ、I'll be talking about peacemaker today. Not a pacemaker, peacemaker. Google で、インターネットでピースメーカーってタイプして、こう画像を検索したらどんな写真が出てくると思いますか？ So if you Google or type peacemaker and Google for the images, guess what kind of image you get?僕がやったらこういうイメージが出てきたんですね。あ、不思議でしょ。 Very interesting, isn't it? ピースメーカー、ちゃんとね、タイプ間違えてないの。ピースメーカーって書いてる。銃で平和を作るんかなと思いますけどね。 Very interesting, I type peacemaker and all we get is the guns. もっと興味深いのが、このお尻って終わりに S つけるんですよ。ピースメーカー図にするとどうなるか。So more interestingly, if I add an S to the at the end and make it peacemakers, here's what I get. 変わるんですね。ピースメーカーとピースメーカー図でこんなにも違う。もっとこれの方がね、平和を作るイメージになりますよね。This is more of like a peacemaking image, right?本当に英語って不思議だなと思いますけれども、三条の説教シリーズね、今日はこの平和を作るものは幸いです、その人たちは神の子と呼ばれるマタイの5章の9節のところですね。 So we've been going through the series on the Sermon on the Mount, and today is the Matthew 5:9 where it says, Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. 皆さんはどうでしょうね。まあ今ちょっと写真見せちゃってるんでもう影響されてるかもしれないけど、ピースメーカーって聞いたらどんなイメージが頭に浮かぶでしょう。 So what if you, when you hear the word peacemaker, I hope those images didn't affect you, but if, when you hear the word peacemaker, what kind of image comes to your mind? 多分自分が、ね、自分の理解しているピースメーカーっていうのがその絵に現れてくると思いますよね、当然ね。 Of course, your understanding of what peacemaker is, you know, comes to that mind, right? Then,これイエス様が平和を作るものは幸いです。で、平和を作るって言われたときにどういう意味合いで言ったのかなと思うんですね。And I was wondering what Jesus meant when he said peacemaker. 皆さんの頭の中に今いろんな絵が浮かんだと思うんですけど、多分いろいろ違う。さっきもね、違ったでしょ。銃があったりね、平和があったりって。で、この2つ見てもこれ同じ御言葉をタイプしたらこういう2つのイメージが出てくるんですね。 I think everybody has some, a little different images when it comes to peacemakers. These two pictures came under blessed are the peacemakers. 一つはもう握手してる、まさに平和ですね。一つはパトカー。確かにまあ平和を作るんだけども、ね、やっぱり人によって違うよね。 So these are different, although it comes from the same passage. You know, people think and understand differently. だからイエス様はどういうふうに、どういう意味合いでこの平和を作るって言ったんだろう。平和を作る人ってどういう人のことなんだろう。 So what did Jesus mean? What did Jesus mean? That's very important. で、この平和を作るっていう言葉にこうフォーカスしてるとなかなかわからないんですね。いろんなとこにこうアイディアがいっちゃうと思います。So when we focus on the word peacemakers, you know, we can go anywhere, right? でもこの後半の神の子と呼ばれるからっていうところをちょっと見てみると、そこに焦点を当ててみると、もう少しいろんな答えが見えてくると思うんですね。But if we focus on the latter half, the call, they will be called children of God, that will give you some ideas, good biblical ideas. っていうのは、ヨハネの一章、聖書の中でね、ヨハネの一章12節というところで開くと、こういうふうに書いてあるんですね。Because John 1:12 talks about children of God. しかしこの方を、イエス様ですね、イエス様を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになったと、ヨハネは言っています。John 1:12 says, Yet to all who did receive him, Jesus, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. もう一個、ガラテアの3章26節にこう書いてあります。And one more, in Galatians 3:26, あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。 So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. 聖書を読んでいくと、イエス様を信じる人が神の子供って呼ばれるんだよって言ってるのね。So the Bible says those who believe in Jesus Christ are called children of God. 神の子と呼ばれる人たち、これはイエス様を信じる人たちなんだ。So those who will be called children of God are those who believe in Jesus Christ. ってことは、平和を作る人っていうのは、イエス様を信じる人だってことが言いますね。So we can say, you know, the peacemakers. When Jesus said the peacemakers, he was referring to those who believe in Jesus Christ. ってことは、この平和、誰と誰の間の平和かな。なんとなく私たちただここスーッと読むと、あ、周りの人と仲良くやっていく人かなって思っちゃうんだけども、今のを聞いてみると、いや、神様と私の平和だねっていうことが分かるんですね。 So this peacemakers, you know, this, what kind of peace are we talking about? Is it the peace among people? You know, when you just read this, that's the kind of impression you get. Okay, so if I make peace with everybody around meI'll be children of God. No, that's not what he meant. It means the peace between God and me. You know, if I make peace with God, then I'll be called children of God. っていうことがここからわかるんですね。いいですか、ここまで。Following? で、ここで平和を作るものは幸いでしたけどね。平和を作るもの。And Jesus is peacemakers, those who make peace, right? 平和を作らなきゃいけないってことは、私たちは平和じゃなかったってことになる。そうですね。で、平和じゃなかったってことは、私たちは神様の敵だったんだ。そういうことになりますね。So when you need to make peace, that means you were not at peace, right? You were not at peace. That means you were the enemy of God.これもね、聖書を見ていくと同じことがやっぱ書いてあるんですね。第一コリントは、コロサイ人への手紙の一章の21節。It's the Bible talks about this as well. Colossians 1:21. あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったって書いてあるんですね。It says, once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior.神様の敵？皆さん、神様の敵って言われたら真っ先に誰が思いつきますか？ When you hear the enemy of God, who do you think about? サタンじゃない？セイトン、right? He is the enemy. で、サタンが神様の敵ですよ。そうですよね。でもここで、あなた方も神様の敵だったんだけど、ね、But here this says you were God's enemy too. つまり私たちはサタンの側についてたってことになるんですよ。サタンの側についてサタンの言うことを聞いてたということですよね。サタンチームの一員だったわけです。But here it says you were on Satan's side, listening to Satan. You were a member of a Satan team, Team Satan, right? で、これで、ね、神様との関係を考えるときに。こう考えるときに神様のチームかサタンのチームかどっちかなんですよ。その中立ってないんですね。必ずどっちかな。神様の側にいなかったら私たちは絶対サタンの側にいるんですね。And when we talk about relationship with God, you know, there's no neutral point. We are either in God's team, Team God, or in Team Satan. If we are not on God's side, we are definitely on Satan's side. だから敵対してて私たちを私を作って、ね、私を作ってくださった神様、私を愛してくださった神様、私のためにその一人子を捧げてくださったその神様に私は敵対してたんだ。敵だったんだって聖書に、ね。So the Bible says, you know, like we're talking about God who created me, God who loves me, and God who gave His one and only Son for me.And the Bible says, you were his enemy. 世界を作られ、神様ですよ。世界を作られて、世界全部をその御手の中で支配しておられるこの神様ですよ。And we're talking about God, who created the universe and who reigns the world, right? 命を与えるのも神様、命を取り去るのも神様です。私たちのすべてが、存在から何から、すべてがその神様の手の中にあるんです。You see, He's the one who gives life, He's the one who takes life. You know, everything about me, about you, are in His hands.その神様に敵対してたって、これはめちゃくちゃ大事ですよね。And the Bible says, and you were the enemy of that God. This is a big deal.、Right? でそのことに気がついて、神様と平和を作る者は幸いですってイエス様が言われたんですね。And Jesus said, if you come to know that fact and start making peace with God, you are blessed. 当たり前のことですけどね、神様の敵は救われません。そうだよね。神様の敵は救われないんです。神様は敵は天国に入れてくれない。ね、そうですね。Like, needless to say, God's enemy are not saved.Right? He's not going to allow his enemy to enter into heaven. だから平和を作るとき、平和を作るときっていうのはその神様と和解するわけですよ。神様と和解して、もう一回その敵対の関係から平和な関係に戻ったら救われるよっていうことですね。So when we make peace, that means it's about reconciliation, right? You know, we wereEnemy, we were hostile to God, but now we want to reconcile with God and make peace with God, and that's when we are saved. で、その平和のためにイエス様は十字架で死んでくださったわけです。その平和のためにイエス様は地上に来てくださったわけですね。And for that purpose, for that peace, Jesus came to the earth, and he died.神様を裏切ってサタンの方に走っていって、神様の敵としてサタンの声に従ってスチームサタンの中で歩んでいた私たちのために、まず神様の方から大きな平和の歩み寄りの一歩を踏み出してくださったんですよね。See, we betrayed God and we ran to Satan and we were in Team Satan. We were listening to our boss Satan. And at that point, Godtook the huge step to make peace with us. それがこのコロサイのその次のところに書いてある。今は神は御子の肉の体においてしかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいましたって。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして御前に立たせてくださるためです。And the next verse in Colossians 1, verse 22 says this.But now, he has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in his sight without blemish and free from accusation. イエス様が十字架で死んでくださって、その体を捧げてくださって、十字架で苦しんで死んでくださったことによって、私たちと神様はもう一回平和を取り戻すことができるようになったんだよって、この御言葉は言ってる。This verse says, you know, because Jesus sacrificed his body, his life for you, God has reconciled you with him. でもこの平和っていうのは一方的にはやってこないんですね。But that doesn't come automatically.、Okay? 平和を作るものは幸いですってイエス様が言いました。平和を作ってもらうものじゃないんです。平和を作るものは幸い。You see, Jesus said, blessed are the peacemakers, those who make peace, not the peace receivers. Jesus is not talking about the recipient of peace, he's talking about the makers of peace. 今言ったように神様はもうすでに平和に必要なこと、神様の側でなすべき平和に必要なことをしてくださったんですね。イエス様の十字架ということを通して。You see, God already did his side, his part. to make peace. 平和を作るものは幸いですということは、今度は私たちの番なんです。私たちがなすべきことがあるんですね。So this, it's our turn to do our part.
ヨコさん来たね。
神の子と呼ばれる、もう一回この神の子と呼ばれるところに戻りましょうね。Well, let's go back to this being called children of God. イエス様を信じた人たち、イエス様を信じる人たちが平和を作る人だと言いました。これが私たちのすべきことですね。平和を作るイエス様を信じるときに、私たちはその私たちの側のすべきことをやっていることになるんですね。You see, making peace means, as I said, believing in Jesus, right? That's our part. 神様はイエス様を送ってくださって、イエス様が十字架で死んでくださって、それが神様のなすべき方。私たちは本当にそこで、あなたを信じます、あなたを愛してあなたについていきますっていう、それが私たちのなすべき。それを私たちがするときに平和を作ることができるんだよってイエス様はここで言ってる。See, Jesus died on the cross. God gave His one and only Son for us. And now it's our turn to say, Lord, I love you too. I will believe in you and I will follow you. When we do that, we are making peace with God.
クリスチャンの方々ね、私はもうイエス様を信じてるからって安心したくなるかもしれませんけれども、その前にさっきのコロサイのもう一個先、23節ちょっと読んでみたいと思うんですね。
Like if you're a Christian, you might feel like, you know, I'm already believing Jesus, so I'm good. But before you go there, let's read one more verse in Colossians 1.
で、ここでただし、でその前に自分と和解させてくださいましたって書いてありますね。その後に、ただしあなた方をしっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまらなければなりませんって書いてある。
It's verse 22 talked about, you know, God has reconciled you by Christ. But then verse 23 says, if you continue in your faith, established and firm, and do not move from the hope held out in the gospel.
神様の平和、ね、私たちがイエス様を信じたときに、神様との平和がもう一回回復したわけですよ。
You see, when we, the moment we believed and accept Jesus Christ, we've got the faith, right? We regained faith, peace. We regained peace with God.
でもその平和を持ち続けていくために、平和をもらった平和を持ち続けていく、平和の関係を続けていくために、聖書は私たちに信仰に踏みとどらなきゃダメよ。
And in order to maintain that peace, the Bible tells us to continue in your faith.
ヤコブの4章の4節見ると、もう少しその辺がはっきりしてくるかもしれません。
And James 4:4, I think this explains a little more.
世を愛することは神に敵することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。
James 4:4 says, Don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God.
イエス様を信じてますって言いながら、この世とこの世にあるものを愛し続けて追いかけ続けていくなら、あなたはまだ神様の敵だよって聖書に言うんですね。
The Bible says even if you say you believe in Jesus Christ, if you are still going loving and going after the world and whatever the world offers, then you are still beingThe enemy of God.
そこで今朝ね、皆さんね、この平和を作るものになるために、生涯平和を作り続けるものとなるために、この質問を自分に投げかけてみたいと思うんですね。
So this morning, in order to become peacemaker for life, I want you to ask yourself this question. 私は神様の友として歩んでるかな、それとも世の中の友として歩んでるかな、世の友として歩んでるかな、神の友として歩んでるかな、世の友として歩んでるかな。 Ask yourself, am I walking as the friend of God, or am I walking as the friend of the world?
もちろん神様の友達として歩みたいですよね。Of course, we want to be a friend of God, right?
でもじゃあ私の生活の中心に何があるかな。 But what is in the center of my life?
私のライフスタイルの原動力になっているものは、私の生活のこのルーティンがあるでしょ、それを動かしているのは何だろう。
What is actually moving my life? What is the main determining factor in my life?
私が常に考えていること、一番興味関心があること、私が本当に欲しいと思って追いかけているもの、
What is the primary thing that I think about every day? What am I interested in the most? What am I pursuing every day?
神様かな? Is it God? 神様が願っているものを私は追いかけているかな?
Am I going after what God desires?
それとも自分がやりたいことかな? それ、ね?
Or am I just going after what I want to do?
あるいはこの世が進めているものかな。
Or am I going after whatever the world is offering?
私たちはみんなにイエス様を信じる前は 100% この世の友達でした。
Before believing in Jesus, you know, we were 100% friend of God, right?
自分が全てだったわけですね。
I was everything. It was all about me.
私が好きなものを追いかけて、私がいいと思うものを追いかけてたんだね。
I was going after what I liked. I was going after what I thought was good.
私が全部決めてたんですよ。私が全部選んでたんです。
I decided everything. I
選んでた。Chose everything.でイエス様を信じた後に、じゃあここからいきなり 100% 神様になるかって言ったら、なったら最高だけど、そうはならないんだよね。
So, when we believe in Jesus, will we become 100% God? Or, I mean, will our lifestyle become about 100% about God? We don't become God, right? But that's not going to happen, right? In reality.
イエス様を信じたら、それでも古い性質がやっぱ残ってるわけですよね。でもその中で少し、もしかしたら 10% かもしれない、でも少し神様を求める部分が生まれてくるんです。
You know, when we believe in Jesus, when we accept Jesus into our hearts, you know, we still have our old self. A big chunk of old self left. But you know what? Maybe a little portion will be start to seek God.
で、この中でイエス様の愛とイエス様に対する自分の愛を毎日毎日確認して、ね、イエス様、私はあなたを愛して生きていたいんですって、それを確認して、イエス様を信じる信仰を確認しながら、確かめながら、毎日毎日イエス様と一緒に歩んで成長していく中で、この神様中心の思いっていうのが少しずつ増えてくるんですよね。
But as we live by our love for God, and as we continue to believe in Jesus Christ every day and follow Him every day, you know, this portion that seek God, that portion that desires God, will become more and more and more.
こうやって私たち成長していくんです。This is how we grow. This is how we grow. で、これもイエス様信じましたって言ってのほほんとして生きてたら自動的にこうなっていくかって言ったら、いやいや、そうじゃないよって。そうじゃなくて、私たちがしっかりとした土台、 に固く立っていくならねってさっきの御言葉が言ってますね。
But we, this doesn't happen automatically, right? Yes, but I believe in Jesus, but if I don't do anything about it, this is not going to happen.
あなた方はしっかりとした土台の上に固く立って信仰に踏みとどまってねって言うのね。
The Bible says, you know, you need to continue in your faith, establish and firm.
私たちがしっかりとした土台というのはもうイエス様が十字架で表してくださったあの愛ですよ。イエス様が十字架の上であなたを愛してあなたのためにこれをしてるんだよって言ってくださったあの愛、その愛を毎日確認して、ああこんなに愛されてるって確認していくこと、それが私たちの土台です。
This established like foundation of our faith is the love that Jesus showed on the cross.
Right? He was on the crossstaring at you, saying, I love you, that's why I'm doing this. I love you so much, that's why I am hanging on the cross, suffering. And when, as we look at that, look at the cross and say, man, he really loves me. That becomes our foundation, the foundation of noble faith.
そこに立って信仰に踏みとどまる。そこに立って、だから愛されてる。だから私もあなたを愛します。だから私はあなたについていきます。従っていきますっていう。それが信仰に踏みとどまる一日一日ですね。
And as we stand on that foundation and say, Jesus, I'm going to love you. I'm going to believe in you. I'm going to trust you and I'm going to follow you. That's how we continue.In our faith.
そうしたらこうやってどんどんどんどん変えられていくんですよ。自分の中心にあるものが少しずつ少しずつ神様色に変わっていくんですね。
今まで自分のやりたいことを求めていたところからだんだん神様が願っていることを一緒に求めていくように変えられていくんです
ね。 And when we do this, this transformation starts, begins. Little by little, I will startto seek what God desires. I will start to seek God Himself instead of me.
これね、毎日毎日やることをね、こういちこう吟味して、これはどうかな、これはどうかなってチェックするのもいいんですけれども、今朝はどっちかというと、自分のライフスタイル全体的なピクチャーを見て、本当に私のこのライフスタイルは何によって動いてるかな、どこに向かって動いてるかな、何が中心にあるかな、そこをちょっと吟味してみたらいいかなと思うんですね。
And you can examine every tiny, you know, every little thing you do every day. But I want to encourage you this morning to see a big picture. You know, look at your lifestyle as a whole and think, you know, what is moving my life? My life. You know, what is in the core of my life?
スケジュールを何を中心にスケジュールを立ててるだろう、どういうところに私は時間と労力とお金と注ぎ込んでるだろう、そういうなんか全体的なピクチャーの中でね、それをそういうことを吟味してみたらいろいろ見えてくるかもしれないですね。
So look at the big picture, look at your lifestyle as a whole and see, you know, how am I making my daily schedule?In which area I'm pouring my time and effort and money into?
そうやりながら私は神様の友としてのライフスタイルを生きてるかな、それともこの世の友としてのライフスタイルを生きてるかな。採点をちょっと自分なりに採点してみたらいろいろ見えてくると思うんですね。
And you can, you know, evaluate your lifestyle saying, is my lifestyle...Does my lifestyle look like that of the friend of God or of the friend of the world?
神様の友のライフスタイルは神様との平和を作るライフスタイルです。毎日毎日神様との平和を作るライフスタイルです。
The lifestyle of the friend of God is the lifestyle that makes peace with God every day.
神様を求めて、神様が願っておられることを求めて、そのように生きていこうってする、ね、それをやってみようとする、ね、生きようとする そういうライフスタイルですね。This is a lifestyle where we seek God, where we pursue what God desires. At least we try to live like that. No?
毎日毎日繰り返されることですね。一回こっきりじゃない。And we repeat this every day.
本当にね、この信仰に踏みとどまる、これすごく大事なんです。信仰に踏みとどまることによって、いつも見せているイエス様のあの道を歩き続けていくことができるからね。毎日毎日いつも言っていることですけど、本当に毎日イエス様の十字架を見上げて初めて、毎日イエス様に愛の告白をして初めて、ね、そうやって生きていくことによって私たちは平和を作るもの。イエス様は幸いだよ、あなたは救われて神の子と呼ばれるよって言ってくださった、あの平和を作るものとして歩んでいくんだ。
So every morning we want to start by looking up on the cross and confessing, declaring our love for God to Him as we start the day. And that's how we can be the peacemaker who will be saved and be called the children of God. お祈りしましょう。Let's pray.
天のお父様、感謝します。あなたが私たちのためにイエス様を送ってくださって、あなたが私たちと平和を作りたい。もう一度和解したいって本当に思ってくださって歩み寄ってアプローチしてくださったことを感謝します。
Father, we thank you so much for your love that step towards me to reconcile with me.
神様、私たちは本当にいとも簡単にあなたを見捨てて世の方に、あなたを見捨てて自分の方に走っていってしまう弱いものですけれども、そんな私たちをあなたが引っ張り続けて、私たちが毎日毎日あなたを愛するものとして平和を作るものとして生きていくことができるように助け導いていてください。
And Father, it's so easy for us to run away from you and go towards the world or go towards myself.
But Father, we want to be your friend. We want to be on your side. We want to be the peacemaker. So help us, Lord. Help us to walk with you. Help us to be on your side every day and make peace with you every day. 本当に感謝します。私たちを忍耐を持って、愛と忍耐を持って導き続けてくださることを感謝します。
And Father, we thank you so much for your love and patience that continue to guide us every day. In Jesus' name, イエス様の名前によってお願いします。Amen.